賛美歌の461番、主我を愛する歌は、今日の夜に最終回を迎える NHK の大河ドラマの八重の桜の後編、同志社編と呼ばれてますけど、京都編同志社編と呼ばれてますが、その同志社編で何度も何度もこの番組の中で歌われた歌です。同志社の大学の先生が記録を調べて、ああいう形で、新島城とか八重は、あの場面では歌っていないだろう、フィクションもかなり入っていますとは言われているんですが、どんな場面で今まで4カ所ぐらいで歌われていました。例えば、八重がですね、先生をし始めた京都の女工場という、女子学校に新島城が初めて訪問して訪れたときに、この女学生たちにこの、難しい英語を教えていたので、もっと分かりやすい英語ということで、新島城がこのジーザス・ラブス・ミー・ディス・アイ・ノーという歌をこう教えてみんなで歌う場面がありました。それから次に出てきたのは、八重がですね、井戸の上に、板を渡して、その上で涼しげにその裁縫しながらこう鼻歌で歌う場面が出てるんですね。あれ落ちないのかと思いながら私は見てましたけど。で、三つ目はそのジョーが八重にプロポーズをしようと思ってこう詰まってる時に、八重がこの歌を歌ってこのプロポーズを励ました、西島町のプロポーズを励ましたという場面がありました。そして、そのすぐ後ぐらいだったと思いますが、この八重がオルガンを弾いて新島城がこの歌を歌うという場面で、このジーザス・ラブス・ミーが使われました。もしかしたら、私は個人的には今日最終回だからもう一回やんないかと思って期待をしています。で、実はこの主我を愛すという曲は1859年、日本の明治維新は1868年、いかに年が近いかわかりますね。1859年にアンナ・ウォーナーという一人のアメリカ人のクリスチャンの女性の作家が、同じように小説家でお姉さんだった、今ちょっとお姉さんの名前書いてくるの忘れたんですが、お姉さんが小説の中で、6歳だか7歳の子が病気になって天に召されるときに家族に語りかけた詩がかをこう小説で書いてるんですが、その詩をもとにその詩を書き直してこの曲を作っ、歌詞を作ったと言われてます。そしてそれから3年後ですね、1862年にこれは教会で歌われているかなり多くの賛美歌を作ったウィリアム・ブラッドリーという人がいるんですが、この賛美歌作家がこの、アンナ・ウォーナーが作った、詩にですね、曲をつけたんですね。そして教会で発表されて歌い始められました。するとたちまちこの曲はあっという間にこの全米に広がっていった。先ほど聞いたら1859年とか1862年ぐらいというのは、南北戦争の時期だったと。アメリカが非常に揺れて大変な時期だったんですが、これがこの北軍南軍関係なしに全米の教会にこの曲があっという間に広がっていって、このアメリカ中でこの歌が愛されて歌われるようになった。そして日本でこの曲が歌われたのはわずかその10年後なんですね。1879年、明治5年だったと言われてます。当時の歌詞、今ここに、持ってくるのを忘れたんですが、野草我愛すという、左様聖書申すという歌い方の曲だったんですね。野草我愛す、左様聖書申すっていうのを歌ってた。で、それが一番初めです。で、これ、八重の桜でやるかなと思ったらやらなかったんで、ちょっとこれは残念だったんですが、やってほしかった、ね。で、この曲が日本でアメリカから見たら当時極東ファーイーストと言われた極東の島国の教会で歌われるようになるまでにわずか10年しかなかったっていうのは、いかにこの曲が愛された曲かということがわかるんですね。で、明治5年にこの何曲か日本語に賛美歌が訳されたんですが、その中の一曲です。で、八重の桜で私があえてこれを日本語でも歌った方が良かったと思うんですけど、あえてこれを作者が、その八重の桜のね、シナリオライターが歌ったっていうのはちゃんとこの辺を調べたなと思っています。で、当時日本の教会で歌われていた日本語の賛美歌はとても少なかったんです。で、その中の一曲はこの曲だったんです。 ですからもう150年近くこの曲が歌われているという、まあ、非常に日本の中でももう一番初めに歌われた曲の一曲がこの曲なんですね。で、まあその日本語にどうしても翻訳すると英語に書かれていることが全部入らないので、かなりの部分がカットされています。ということで、ピーバディ先生に英語の歌詞をちょっとずつ読んでいただくの で、その後でせっかくですから英語でですね、一番だけ伴奏をつけてもらって歌おうと思っています、はい、
Jesus loves me.
Jesus loves me.
This I know.
This I know.
For the Bible.
For the Bible.
Tells me so.
Tells me so.
Little ones to him belong.
Little one to be belong.
They are weak.
They are weak.
But he is strong.
But he is strong.
Yes, Jesus loves me.
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 The Bible tells me so.
The Bible tells me so. 先生、もうちょっと文章を長くしてもう一度後についてやってみましょう。
Jesus loves me, this I know.
Jesus loves me, this I know.
For the Bible tells me so.
For the Bible tells me so.
Little ones to him belong.
Little ones to him belong.
They are weak, but he is strong.
They are weak, but he is strong.
Yes, Jesus loves me.
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 The Bible tells me so.
The Bible tells me so. じゃあ、伴奏すいません。お願いします。皆さんで英語で挑戦して歌ってみましょう。難しい人は上にひらがなのカンニングペーパーついてますか。本当はこれつけない。Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. もう一回歌ってます。Jesus loves me, this I know.For the Bible tells me so, little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.この右側に訳詞を書いてみました。日本語の歌詞がかなりすっ飛ばしているということがよくわかります。しょうがないんです。イエス様は私を愛しています。私はそのことを知っています。なぜなら、聖書にそのように書いてあるからです。小さな子供たちはイエス様のものです。小さな子供たちは弱くても、イエス様は強いお方です。はい、イエス様は私を愛してます。はい、イエス様は私を愛してます。はい、イエス様は私を愛してます。聖書が私にそう教えていますというのがこの1番の歌詞なんですね。まあ、4番までありますから、全部ここでは出してませんけども、この賛美歌が歌っている内容は3つのことがここに入っています。1つは、イエス様が私を愛してますというイエス様が私を愛してますクリスマスは私たちが私たちを愛しておられる神がいらっしゃることを知るときです。二つ目は、イエス様のものになれば 私たちはたとえ子供であっても弱くても大丈夫なの。どうして？それはイエス様が強いから平気なんだ。まあ、この歌詞自体は、小さな子供たちはイエス様のものです、小さな子供たちは弱くてもイエス様は強いからですって歌いますね。私たちがイエス様を信じたら私たち自身が弱くたって大丈夫だよ。どうして？イエス様が強いお方だから心配ないよと、この聖書。なんでそれがわかるの？それはイエス様が私を愛しているから、とても大切にしているから、心配していてくれるから、私のことをとっても大切にしてくださってるから、だから大丈夫だよ。じゃあどうしてそんなことがわかるの？それでこの、あの歌は何度も繰り返して歌います。 For the Bible tells me so。 The Bible tells me so。 だって聖書がそう言っているから、だって聖書は私にそうやって教えてるから、だから大丈夫なんだ。聖書が私に教えてるからその通りなんだ。イエス様は私を愛してくれてるんだ。だから小さい私でも弱くても大丈夫なんだ。イエス様が強いから平気なんだと歌っているのがこの聖歌、聖書、あの賛美歌なんですね。でこれが南北戦争のアメリカの時代に全米にバッと広がったというのは、私はそうなんだろうと思います。建国以来アメリカ人が南と北に分かれて憎しみ合い戦い合うっていう悲劇が起こったわけですよね。その中で、私たちある意味で日本人が今経験したことがないような本当に不安と苦しみの中で、おそらく親戚や兄弟の中でも南と北に分かれて戦った人たちがたくさんいると思います。そのような中で本当にこれから自分たちの国がどうなっていくんだろうか、まあ、そして自分たちの生活がどうなっていくんだろうか、自分たちは本当に不安でいっぱいの中でこの曲が紹介されたんですね。でそういう歴史背景があるんです。イエス様は私を愛してる、私はそのことを知ってる、だって聖書にそう書いてあるから、小さな子供たちはイエス様のものだ、小さな子供たちは弱くてもイエス様は強いお方だから、だから大丈夫だ。そうだ、イエス様は私を愛してる、そうだイエス様は私を愛してる、そうだイエス様は私を愛してる、聖書にそう書いてあるじゃん、ということです。そしてちょうどこの曲が日本に入ってきた明治5年、どんな時だったでしょうか。明治元年に、政権交代がして新しい日本の国になりました。でもまだまだ日本の国は安定をしない中にありますね。この後に西南の駅はこの後ですよ。まだまだ日本が本当に政情不安定で、人々の心が本当に落ち着かない中でこの教会が紹介されたんです。神があなたを愛して、当時神があなたを愛しているという言葉を聞くと多くの人はバカなと言って笑ったそうですね。あの八重の桜をずっと見られた方は同志社で弁論大会をした場面を覚えているかもしれません。あれ誰が弁論大会でそれをやったのか、今ちょっと正確な誰がやったか覚えてませんけど、神の愛についてっていうことを一人が話しました。その時みんなが失笑したんです、笑ったんです。もともと日本人の持っている愛という言葉には二つの意味があります。一つは仏教用語なんです。愛っていう言葉は日本では仏教用語、愛っていう言葉は執着なんです。いい意味で使いません、悪い意味で使います。執着という意味です。そしてそれが歴史が流れてくる中でもう一つ愛という言葉は愛欲という言葉で使われました。でそれはあの性欲に関わることです。当時でいうと不義密通に関わるような、今でいうと不倫に関わるような愛の姿が愛ということです。だからそれを神は愛だと、あの明治の初期に同志社で弁論大会をした時にみんなこのどっと笑うのとバカにして笑うのとニヤニヤしていたのが分かります。でも聖書が言っている神の愛っていうのは全然違うものだったというのを、後に日本の人たちは知っていくわけですね。今日聖書朗読になっている箇所は皆さんのこの渡してあるプリントの2ページのところの頭のところにこの「ジーザス・ラブズ・ミ」の歌詞の前のところに書いてある。そこにはこういうふうに書いてあります。神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が 私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わしになりました。なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと言います。聖書は愛というのは、なんか私たちの執着心とかそういうものではなくて、神が私たちを心配をして、私たちの人生に本当に心を配っていてくださる、父親母親が子供のことを本当に大切にするように私たちを大切にしてくださるという意味だった。しかもその愛を神様は口先だけじゃなくて行動で見せられたんだ。それがクリスマス、神の御子イエス様が私たちのところに来てくださって、そしてこの神の御子イエス様は王になるために来たんではなくて、十字架にかかって死ぬために来られたんだと言います。聖書をこの箇所を読む、今読んだ箇所を見ると、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされましたと書いてあります。聖書は神様が私たちを救って大切にしてくださってるんだけど、残念ながら私たちはそのことを知らない。自分の力で自分のわがままいっぱいに生きている。でも残念ながらそこで私たちが作ってきた世界は決して良い世界ではなかった。イエス様は馬小屋で生まれたんですけども、牛糞と馬糞にまみれたような汚い臭い世界を作ってきた。いや、それは世界だけか。私たち自分の人生や心を見ても牛糞や馬糞にまみれたような中にいる。でも自分で自分をそれを変えることができません。だから神様はご自分の一番大切な宝を私たちのところに送って、私たちの人生を新しく清い心を持つ人になるために、私たちの汚いものを全部イエス様に代わりになすりつけて十字架でその命を捉えたんだと聖書は言ってるんです。イエス・キリストはそのために来たんだと言ってます。そして私たちが誰も勝つことができない死を滅ぼすために、キリストは3日目に死から復活をした。今日も私たちは目で見ることはできませんが、このイエス・キリストという方は生きていて、このイエス様を聖書を通して、このイエス様のことを知るときに、私たちは神様の愛を知ることができる。神様がどんなに私のことを大切にしてくださっているのか、どんなに心配をしてくださっているのかを知ることができるときに、この賛美歌の歌詞にあったように、私たちは弱くてもイエス様が強い方だから大丈夫、平気という自信を持って生きることができるようになるんです。さて、今から20年前のことです。今年それから20年経ったので、私はやはりクリスマスでこの話をしなければいけないと思って、あえてこの話をします。私はその時、都内のあるところで、都内の別にあるところで、練馬区で小さな教会を宣教師が開拓をして、宣教師がアメリカに定年退職で帰るんだ、その後を引き受けて、本当に10人に満たない、教会の牧師を始めました。今アメリカに帰っていますが、私たちの、と一緒に今手伝ってくださっているリギア先生ご夫妻もその時から、私たちを手伝ってくださっていました。毎週公演で、土曜日に2カ所の公演で、紙芝居を持って行って、太鼓を叩いて拍子木を叩いて、教会のスタッフとうちの子供たちと一緒に公演伝道、紙芝居の伝道をしてました。あなたの心がきれいになる聖書のお話、福音紙芝居というのをやってました。ある時、その団地の中の一軒のお宅が、ちょうどクリスマスの今頃私のところに、お母さんが相談に見えました。実はその家の次男の6歳の男の子が、日本でたった一人の大変珍しい小児がんにかかっていました。顎のがんです。 青年の奨励はあったそうですけど、当時子供は全く一人、世界でも本当に子供は数人というがんでした。まあ、ところがこのお父さんという方はある病院の小児外科の医長さんで、小児がんの専門家だったんです。まあ、そしてその、まあ、それだったがゆえにある意味で分かったんですが、そのことを調べて、そして子供に、当時としては非常に珍しいことだと思いますが、子供にきちっとレントゲン写真やさまざまな資料を子供に分かるように見せて、そしてその子がどういう病気になったかということをきちっと告げて、そしてお父さんも一緒にこの病気を治すために頑張ろうと言って子供に話をしたそうです。日本でその治療ができずにアメリカの病院に渡りました。そしてアメリカの病院でがんになってしまったこの顎の骨を取り除いて、足のどこの骨だったか忘れましたけど、足の骨を移植してですね、まあ、それをレーザー光線を使って曲げて、そして難しい部分はチタンを使って顎の骨を作って、それと取り替えるという手術をしました。でその手術を受ける際に、まあ、アメリカの多くの病院には牧師とか地元の牧師とかクリスチャンたちが関わっています。まあ、多くの病院で牧師がこのチャプレンになっていたり、あるいは多くのクリスチャンの人たちがボランティアで入っているという、まあ、そういう状況なので、そこでもこのあるアメリカの教会の、まあ、特に日本語の教会の方たちと関わるようになりました。そして当時、日本からアメリカに、月に1回かな2ヶ月に1回伝道に行っていた B 先生という先生、日本人の先生にも知り合いになったんですね。で、まあ、手術を受けた後、がんが一応見える形では消えました。日本に帰ってきて幼稚園に通うことができるようになりました。どれぐらいだったか忘れましたけども、幼稚園に通っていたんですが、まあ、残念ながらがんが再発をして、今度は臓器にも転移が見られるという状況が起こりました。で、私がお会いしたその年の、クリスマスのちょっと前にはもうがんが全身に転移をしていて、このそれまで医師であるお父さんも、もうできる限りの治療をしたけれどもう治療の方法がないという状況だったんです。まあ、できるのはいわゆる緩和ケアだけです。緩和ケアで、まあ、なんとか、していく。で、その中でお父さんとお母さんは相談して、まあ、かつてそのアメリカであった B 先生から紹介された私のところにもう相談に行こうということで、まあ、ある土曜日でしたけども午後にお電話いただいて私のところにいらっしゃいました。お母さんが代表してこられて、もう子供の命が長くはない、あと何週間か、長くても1ヶ月あるかどうかは分からない、そして子供もそのことはちゃんと分かっている、まあ、親がきちっと医者として伝えている、それだけに、だけど親としては子供から死んだらどこに行くのと聞かれても答えることができない、もう自分たちはやることを精一杯やってもうこれ以上のことがすることができないので、先生ぜひ病床に来てうちの子供と話をしてあげてください、聖書のお話をしてくださいと言われました。で、その日から私は年末まで、毎日その病院に通うようになりました。初めて行った日のこと今でも覚えてますが、あえて後で言ったら、あえて後で聞いたら、あえて子供がどういう状況かっていうのをお父さんもお母さんも私に知らせなかったそうです。先入観もしてはいけない。病院に来ましたらベッドの脇の、壁のところにマットが置いてあるんです。そして彼の、左手だったか右手か忘れましたけど、手に包帯が巻いてあるんです。で、なんで包帯してるのって聞いたら、つまり本当に恐怖で荒れてこの病院の壁を手で叩く、それで手に怪我をしてしまったので手に包帯を巻いていて、そしてそこにはマットレスのようなものを置いて、まあ、叩いても大丈夫なようにしているんだということが分かりました。私はアメリカで A 君があった B 先生の、林先生は B 先生の子分なんだよ、弟分なんだよっていう話をしたら、彼は、まあ、それまで非常に警戒をしていた顔をしたんですけども、 B 先生の名前が出て弟分だと言ったらニカッと笑ったんですね。ニカッと笑った。で、大体私は子供がニカッと笑ったらこれはもう大丈夫だと思う、もうこれは大丈夫、もうこれでいける、 それでその時もその日も、公園で紙芝居をしてからそのまま紙芝居を持ってそこに来ましたから、クリスマスの紙芝居を出して、林先生いつもこういう紙芝居やってるんだけど、紙芝居の話、聖書の話聞くと言ったら、彼は聞く、うん、という返事をするので、それから毎日病床に行って聖書の紙芝居をしてイエス様のことを伝えました。 A 君を作ってくださった神様がいること、 A 君は今残念ながら病気で、そしてまあもうね、長く生きられないってはっきり分かってるから、そのことも話してくださいって言われたので、もう長く生きられないかもしれない、だけどそんな今そういう状況にあるかもしれないけど、でも A 君を作った神様がいらっしゃるんだ、その神様は A 君のことが大好きで大好きで仕方がなくて、今病気でこうやってる時にももう本当に A 君のことをとっても心配してくれてる神様がいらっしゃるんだと聖書は言ってるんだよ。そしてクリスマスはね、その A 君のことが大好きだっていうことを伝えるために、普通大好きだってことを伝えるためにはプレゼントを渡すでしょ。でそれと同じように A 君のために一番大事なものをプレゼントしてくれた、それがクリスマスに言われてくださったね、イエス様。イエス様はね、牛糞や牛の糞や馬の糞でいっぱいになったような馬小屋で生まれた。でそれはどうしてか、そしてね、イエス様は十字架の上で死んだ。それはね、神様のことを信じないでわがままばっかり言って生きている私たちの汚い心を新しいきれいな心にするために、神様の罰を身代わりに受けてイエス様は死んでくれた。君の心は今きれいかと聞きました。彼は違う、はい、じゃあ牛や馬の糞でいっぱいな汚くて臭い馬小屋のような、じゃあそうだったらイエス様が君のそんな汚い心を全部身代わりに十字架に背負って死んでくださって、そして6歳の子供ですけど死ぬっていうことはもう目の前なわけですよね。もし死ぬことがあっても天国に行けるようにイエス様は死をやっつけて復活してくれた、蘇ってくれた。目に見ることはできないけど、このイエス様を信じれば A 君の心をきれいな心にしてくれて、もし A 君が死んだとしても天国に行くことができる、だからもう死ぬことは怖がらなくても大丈夫なんだよ。そして何よりもイエス様が A 君のことをとっても大切にしてくれるってことが分かるんだよっていう話をしてたんですね。そして、12月23日だったでしょうか、22日でしょうか、その、アメリカだった B 先生が駆けつけてくださって、そして A 君にさらにお話をしてくれて、そして A 君がイエス様を信じることができるようにって一緒にお祈りをして、そして A 君はイエス様を信じる決心のお祈りをしたんです。ご両親はそれまで全然キリスト教と関係ない方たちでしたけれども、そのことをとても喜んでくださって、そして A 君がはっきりイエス様を信じたっていうことが分かるように、先生洗礼を授けてくださいと言われました。そして、今ちょっと何日かとかって覚えてませんけど、そのことがあった2日後ぐらいにですね、この夜ガラスのこんな普通 の, あのガラスのこう、果物とか入れる器でしたけど、それを私持ってって水を入れて、そして病床洗礼で頭にこう水を垂らす洗礼式をしたんですね。でご家族みんな集まって一緒に神様を賛美しました。さてそれから数日、1週間ぐらいだったでしょうか、 A 君は本当に一生懸命行きました。今までなかなか食べられなかった食べ物にも挑戦しました。実は食べると結局吐いちゃうんです。でもアイスが食べたいとかですね。面白かったのは塩サバが食いたいですね。で近く の, 食堂に行って塩サバをもらってきて塩サバを食べた。でそうやって彼はそして起き上がるって言って、起き上がって、私の手元にもありますけども、起き上がってチューブをつけながら、お兄ちゃんお姉ちゃんとして V サインを出して写ってる写真を私は今もいただいて持っています。で彼はそれまで本当に死んだらどこに行くのか、死が怖いという中にあった6歳の男の子が、この聖書を通してこのイエス様のことを知った時に彼はまさしくこの賛美歌の歌詞のように、 小さな子供は弱くてもイエス様が強いイエス様がついているから大丈夫なんだと思うようになったんです。12月30日の29日の夜に私は呼ばれていきました。酸素吸入をしながら、ちょっとこれは紙芝居見るの難しいんじゃないかと思って、でも一応聞いてみようと思って、今日も紙芝居を見ると言ったら見ると言います。そしてヨハネの福音書の5章というところの、長年この足が悪くて不自由で歩くことができなかった人にイエス様が、あんた治りたいかって聞く場面があるんですね。足が不自由な人にあんた治りたいか歩きたいかって聞くかと私は思うんですけども、あえて聞くんです。そうするとその人が、いやだけど私がその泉があってですね、そこに一番初めに入ると治るっていう、その当時迷信があって、いやもう泉があってそこに入ろうと思うと他の人が入っちゃうんで私入れないんですよとかって、治りたいのか治りたいのか治りたくないのか分かんないような返事するんですね。そうするとイエス様が、床を畳んで歩きなさい、立って歩きなさいって言うと、その人はイエス様の言葉に従って立って歩けるようになったっていう記事があった。その話をして、イエス様がそうやって、ね、A 君のことを助けてくださるんだって話をしたんです。お祈りをした後に彼がお父さんに向かっていったんです。お父さん、立って歩く、立って歩きたい、自分は立って歩けるようになるだろう。そして、まあ、自転車が好きだったんで、自転車に乗ってまた、走り回ることができるようになるだろうか、と、彼は言ったんです。その、次の12月30日の明け方、私は残念ながらその時間に間に合わなかったんですが、A 君はだんだん、血圧も下がってきて、少し意識も朦朧とし始めて、まあ、そんな中でも、酸素マスクをしながら、アイスが食べたいと。アイスを口に、2人で1人がアイスを口に入れて、もう1人がアイスを入れた途端に酸素マスクを戻すということをしたそうですけども、そうやってアイスを食べて、そしてその後でこのベッドの周りにお父さんとお母さんと、まあ、おじいちゃん、両方のおじいちゃんおばあちゃんとお兄ちゃんと、まあ、妹がいたんですが、そのベッドの前にいる全員とですね、一人一人握手をして、しっかり手を握りしめて握手をして、ニコニコ笑ってうんとうなずいて、全員と握手をして終わった後で手を胸の前に組んでお祈りの姿勢をして、そして静かに天に召されたということです。私はちょうど召された途端に電話がかかってきて病院に飛んできました。大晦日、晦日の朝でした。なんとかこれは葬儀を今日中に始めないと難しいという状況で、一生懸命頑張ってその大きな団地の集会室をやっと一つだけ見つけ出して、それも見つかったのは午後の2時ぐらいで、お葬式始まる、前夜式始まる午後の7時だったんですけど、朝からずっと電話をしてやっとコネで一箇所使わせてくれるところを見つけて、そこでお葬式をしました。まあ仏教でいうお通夜を12月30日そして11月31日の昼にお葬式をしました。お父様がその葬儀で挨拶をされたのを今でも覚えています。お父様はその葬儀の中でこんなことを言われました。自分たちは自分たちの子供の死を目の前にして一生懸命頑張っていろんなことをしてきた、だけど最後にはもう自分たちは何もしてあげることができなくなった、でもそんな中で A 君がイエス様を救い主として信じて心にお迎えしてから、A 君が本当に最後の日々を一生懸命生きる姿を見ることができた、まあ、それまではもう諦めてしまったような A 君も一生懸命生きるんだと生きた。お父さんは言いましたね。だから自分は A 君の病床で私はそこに天国を見ました。だからこの A 君がイエス様を信じて天国に行ったことを私ははっきりと信じますと、まあ、2日間のお葬式で挨拶をされました。主我を愛す、この時にもこの曲を歌いましたが、3番の歌詞にこういう歌詞があります。御国の角を開きて我を招きたまえり勇みて登らん、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛すという歌詞があります。私は今でも覚えてますけど、この歌詞を歌いながら、あ、本当にイエス様がこの子をそうやって天国に招き入れてくれたんだと思いました。クリスマスはどんな時でしょうか。クリスマスは神が私たちを愛しておられる、私たちのことを本当に愛してくださっている神様がいらっしゃるということを知る時です。 しかもその神が一番ご自分の大事なものを私たちのためにくださった。神の一人子が私たちの牛糞馬糞で汚くて臭い私たちの人生を新しい人生に変えるために、そしてもし今日死んでも天国に行くことができるために、神の御子が十字架にかかって私の身代わりに死んでくださった。そして死を破ってよみがえってくださった。目で見ることはできませんけれども、聖書に書いている約束のこのイエス様を救い主として信じるときに、私たちも同じように、この A 君と同じように新しい心、新しい人生が始まって、そしてやがて死を迎えたときに天国に行くことができる希望があるんだ。だからこの主我を愛すの一番の英語の歌詞は、イエス様は私を愛しています、私はそのことを知っています、なぜなら聖書にそのように書いてあるからです。小さな子供たちはイエス様のものです、小さな子供たちは弱くてもイエス様は強いお方ですと歌ったんですね。ぜひこのクリスマス、ぜひ今日きっかけにですね、この聖書を通して教会に来て、このイエス様を信じてください。そして私は弱くても大丈夫、どうして、私強いイエス様が私と一緒にいてくださるから大丈夫だという、その確信を持って生きられるようにとお勧めします。お祈りをして終わります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わしになりました。ここに愛があるのです。私たちの愛するイエス様、あなたが私たちのためにお生まれくださって、そして私たちの牛糞や馬糞にまみれたような汚い臭い心をきれいにするために十字架にかかって死んでくださいました。そして死を破って復活をしてくださって、あなたを信じる者が誰でも新しい心、新しい人生を生きることができるよ。そしてもしこの体が死ぬ時があっても光り輝く天国に行くことができるという、その希望を持って生きることができる、そのことをありがとうございます。クリスマスのこの時、本当に聖書を教えているこのクリスマスの本当の意味を知ることができますよ。そしてイエス様のことを信じることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。